ペンテコステの日に、今から2000年前のペンテコステのこれお祭りですね、お祭りの日に、まあ、ペンテコステルのお祭りっていうことは、まあ、五旬節とも言いますね。五旬節の祭りとも、まあ、旧約聖書からずっと続けられてきた祭りでありまして、順というのは十を表しますから、五順というのは五十日目というですね、まあペンテっていうのは五という意味ですかね、ペンテということですね、ですから五順節五十日目の祭りという、でいつから五十日というかというと、これは初穂の祝いから五十日ね。で初穂の祝いっていうのは杉越祭の終わった最初の日曜日ということになりますね。で杉越の祭りというのはご存知のようにエジプトからイスラエルの人々が脱出してきた時の、まあ、ことを記念とするんですけども、けれどもまあ、災いが過ぎ越していったということですね。エジプトの人々には災いが来たけども、イスラエルの人々には災いの天使が入ってこなかったから過ぎ越していったという、これが過ぎ越しの祭りですね。でその過ぎ越しの祭り、つまりエジプト人とイスラエル人とを、区分けした見分けたたった一つのその印は、入り口の玄関の、まあ、玄関といったら戸口の柱に血が塗られているか、子羊の血が塗られているかどうか、まあ、それだけで判断されたわけですね。だから羊の血が塗られている家の前は人を殺す天使が過ぎ越した、まあ過ぎ越しの祭りことになっていますね。そしてその杉越の祭りはずっとこうモーセの時代からずっと続くわけでありますけど、イエス・キリストの時になって約2000年経ってですね、イエス・キリストの時になって、ですよね、このはい、生産式にこれは変わるわけです。でなんで変わるかという、まあ、いろいろありますけど、杉越の祭りの真っ最中にキリストは十字架につけられていたからであるんです、ね、だから旧約時代から続けられてきた杉越の祭りというのは実はキリストの十字架ということとこれは符合していくっていう、それをまあ、暗示していると掲示していたということになりますね。それからその明けた日曜日に初穂の祝いをするということはキリストの復活ということとこれは重なっているわけですね。キリストは死者の中から初穂として復活した、初めての復活した人間ですね。イエス・キリストは初穂なるキリスト、それから続いて我々も復活しますよという、まあ、いうことですから、初穂の祭り、それから50日後にペンテコステ五旬節という祭りが設けられていますけど、この日に聖霊が下ってきたわけですね、50日目に聖霊が下ってきた。だからこの旧約聖書の祭りというのは全て意味が あったんだけれども、それは そういうことが起こってからみんなユダヤ人は目が開かれていた。旧約聖書に書かれてあったことは全てイエス・キリストに関することだった。イエス・キリストの予言であった。自分たちが十字架につけたあのイエス・キリストが実は聖書の予言していたメシアであった、キリストであったということが見えてくるわけですね。ありますから、旧約聖書を知っていたユダヤ人たちはそれを見て取って、そして方向転換する人々が次々と起こってきましたから、その方向転換するということを悔い改めるというわけですね。で、悔い改めるということは考え方を変えるというヘブライ語の意味と、ギリシャ語の行動を変えるという意味と、この2つあるわけです。2つ合わせて悔い改める。悔い改めるということは方向を変えるという、まあ一言言えばすると、考え方を変える、行動を変える、変更する、方向を変えていく。ユダヤ人に対して聖書はですね、悔い改めて、そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そして聖霊を受けていきなさい、こういうことですね。ところが違法人に対しては一切悔い改めという言葉を使ってないですね。違法人は悔い改める必要がない、というか旧約聖書のことも知らないわけね、違法人はね、だから世の中のキリスト教会には時々悔い改めろ悔い改めろっていう教会ありますけど、それは非聖書的って言って、ある意味で聖書はそういうふうに教えていないわけですね。ユダヤ人は悔い改めていく。だからその悔い改める前の準備段階として悔い改めのバプテスマをヨハネは授けていたわけです。あなた方は悔い改めなさい。でユダヤ人たちは何のことか分かっていない人も多かったかもしれませんけども、ヨハネのもとに来て、そして天国は神の国は近づいてきている、ですから備えをしていかなきゃいけません。まあそういうことを言っていくわけですね。だからユダヤ人はヨハネから悔い改めのバプテスマを受けて、そしてイエス・キリストの到来をそうですね、見て、そしてキリストを信じて、そして聖霊を受けて、そして洗礼を受けてと、こういうプロセスを経て新約の契約の中に移行してくるわけでありますけれども、ペンテコステの日のごとく、ご説明、これが聖霊降臨と重なってるわけですね、ペンテコステの祭りが。だから人類に最初に下ってきた聖霊が下ってきた日のことをペンテコステの日、ペンテコステと呼ぶわけで、まあありますから、まあ世の中にペンテコステ教会、あるいはペンテコステ教派、派閥って派閥だね、教派がありますけど、まあ彼らは異言で祈り異言を語るって、全員じゃないですけども、そういう異言で祈るということをしている教会なんですね。まあ、ペンテコステ派っていうんですね。まあ、私の知る限り聖書の真理に、最も近づいた教会と言っていいと思いますね。イエスの御霊教会は聖書の全真理を把握してそれを断行するに至る教会ですけども、それに最も近くまで行った教会といったらもうペンテコステ派と言っていいと思いますよ。ペンテコステ教会、イエスの御霊教会の最初にこれを神様に導かれて、創設したと、創設者である村井淳先生も、アメリカのペンテコステ教団に招かれてアメリカに渡ったことがありまして、当時船で渡っていったわけですけども、渡航先で、大きな教団ですから、もうすでにあの当時ペンテコステ教会で、お説教をずっとなさったっていう、それでその時に手紙を日本の 日本の教会に送っているわけです。今でもそれ残ってるかどうか、まあ、あると思います。その手紙の中にこういう一文があるんですね。アメリカのその当時ユナイテッドペンテコスト教会って言ったんですけど、まあ、我々と信仰を同じくする教会である、教団である、まあ、そういう一文があって、私もそれはどっかで聞いて耳に残ってるんですけども、けれどもそれから数日も経たないうちにどういうことが起こったかっていう、その手紙書いてる時はそうだったんだけど、それから数日経った時にいよいよ全て公演スケジュールが終わって、日本に帰ろうとする時に、日本に帰る分の、まあ、招待できた、あの当時は招待されないとアメリカ行けませんからね、旅行は自由になってませんから、日本人勝手に旅行できませんね。ですから、まあ、招待状があって行くっていうことで、それから日本のお金も持ち出せませんから、そんなにたくさんは、そうですね、私が初めて海外に行った時ですら、日本円が10万円までしか持ち出せませんでした、多分。だからそういう、ことで今考えられないわけですけどまあ、旅行は自由になったのは60年代ですから、それはまあそういうですね、だから1ドルが360円の時代ですから、円というのはサークルだから360ドルと360円しとけばいいなんて、もういい加減なことで勝手に360円になってるわけであります。だからまあその時代ですから、まあ帰りの呼び寄せて、まあ、招待されたわけですけど、帰りのその、まあ、切符ですよね、帰りの切符を渡してもらおうと思って村井先生に言ったけども、日本であなたの作った教団は、ね、自由に何をやっても結構でございますけれども、我々のペンテコス教会の看板だけをかけてください、それだけをお願いします、こう言われたって、だからこれは教会に限らず日本人も事業で成功した人がアメリカで、そうですね、そういう招待されるとか呼ばれるとかいうことよくありますけど、似たようなことは今でもあるんですよ。だから村井先生はそれを拒んだわけですね、当然。まあそれは信仰は同じであったとしても教団は異なるものですからね、まあ、ですからそれはできませんということになります。最後までそれは受託できなかった、しなかったですね。そういうことで帰りの切符をくれなかったって言うんですね、だからそういうものが、まあ、この魂胆だということがよく見えてきます、ね、あの当時、そうですね、アメリカに招待された日本人は結構多かったわけで、そういう意味では、それで同じ村井先生と同じメソジスト教会の出身、もの方もそうですね、いますけど、どういうわけかみんな変わってしまうっていうか、ね、帰ってきたら、だからそういうことはこう、で日本どういうわけかその日本人はあんまり知らないのに、世界的に見ると内村鑑三っていう人は日本の偉大なる偉人の三大偉人の一人に数えられたんです。これはメソジスト教会 の出身ですね、まあ、村井先生は一切言わなかったけど内村鑑三のことはというか私は聞いたことないけれども多分知っていると、まあ、村井先生はちょっと年配ですけどね、けれども同じ信仰同じしたという話は聞いたことない、けれどもあの方もアメリカに大統領 急の、そうですね、待遇を受けて招かれて、で帰ってきた時はなんか日本の偉人になってしまって、まあけれども彼の文章に関しては私は素晴らしいと思うんですけど、ね、いつも彼の文章を読むとすごいこれは天才だなと思うんですけどね。うん、でもその内村勘三でさえね、そうですね、まあ日本にいた時に。そうですね、ソントンという伝道者で、アメリカの宣教師です、ソントンというね、うん、このソントンの説教を聞いた時に感動したってですね、内村勘三も感動して、それをまた書き込む、内村勘三を書いたものがたくさん残ってますから、うん、けれどもそのソントンという方は確かに立派な宣教師だったと思いますよ。日本に来た時は立派な働きをされたと思うんだけども、アメリカに帰ったらそうでもなかったかもしれない、はい、そういうことってありますよね。だからそうですね、クラーク博士も日本に来た時は立派な人で本当に立派な教育をしてくれたと思うんですけど、アメリカに帰ったら借金抱えて大変だったっていういろんな話聞きますから、やっぱりその日本に来た時は本当にこう素晴らしく用いられた人であったですね。だけどソントンという方は、まあ、ピーナッツバターを作ったから、ソントンピーナッツバターって今でもあるはずですけど、それはその後別の人々が株式を買っていますけども、ソントンさんが設立したわけで、そのソントンと共に伝道活動していたのが村井淳先生でありますね。そして、そうですね、兵庫の方にね、日本聖書義塾学院というのを作って、これ今の日本聖書大学院の前身になるわけですけどね、はい、これをその建物はね、今でも移築して残ってるんですね、別の場所に。でその建物で、村井先生は伝道部長だったわけであります、はい、それで午前中はピーナッツバターを作って生計を自立の精神を養う、それから午後から夕方にかけて夜にかけてこう伝道に行くと自転車で、だからそういうところで村井先生はまたこの通訳もソントンの通訳もしていて、それからその当時イギリスからバックストンという、これもまた有名な宣教師も来てまして、そのバックストンとソントンと村井淳は、あれ淳というのはトンとも呼ぶから、日本の三トンと呼ばれたんです、うんうん、だからそうして村井先生まだ若き10代20代にかけて、本当にこう青山学院終わってその、伝道会に入るわけですけども、日本のキリスト教会においての活躍というものは ある意味重要なわけですよね。でまあこのそういうことで丹波篠山 その日本聖書義塾学校というのは日本におけるキリスト教伝統の発祥の地の一つかもしれませんけど、そういうことで内村勘三はしかなくなる話だと、だから日本イエスの御霊教会というのはそんじゃそこらで昨日今日始まった教会じゃありません。その原点は大正7年9月8日午後6時、村井淳が聖霊を受けて異言を語っていく。そこから原点は始まっていくわけです。それから今度は昭和16年で1933年になって、大正7年ってのは18年ぐらいですね、1918年ぐらいだと思うけども、 それから1933年になった時に、日本聖書教会という教会を村井先生作って、そこの監督でしたから、東京の生駒にある日本聖書教会の日曜の夜の集会に、がぜん聖霊が下ってきて、それまで聖霊を受けるということを強調してなかったわけですね。村井先生は個人的に聖霊を受けたけれども、これは自分個人のものだと思ってたというけれども、聖書を見ていくと誰でも聖霊を受けないと天国入りませんという話なんです。けれども日本のキリスト教会はそういうことを認めてませんから、だからこれはまあ自分個人に与えられた一つの賜物としてか、まあ、認識していた部分もあったようですけれども、説教中に村井先生説教中にそこにいらっしゃった兄弟姉妹方が、教会の兄弟姉妹方が何十名か30名前後だったと思うんですけど、異言を語り出した、聖霊を受けて、がぜん聖霊が下ってきた、まあ、その時の模様は村井先生もあの記録に残して書いてありますけど、そして皆そばに行って聞いたら異言を語っているという。でこれがあの7月23日の、イエスの御霊教会じゃないですよ、その時は日本聖書教会の、東京の巣鴨にあったあの、日曜の夜の出来事で、これをもってして、あ、これは聖書に書かれてある聖霊降臨であると、それで、特別な人だけが聖霊を受けて意見を語るんじゃなくて、全員 聖書に書かれてあるこの聖霊の賜物を受けるという必要があるんだという、ね、異言を語るということは全員、ね、皆聖霊を受けて異言を語っていく必要がある、まあ、そういうふうになってきたわけでありますね。だからそこはあのやっぱりいろんな世界中の文献をあの調べたと言いますよね。村井先生もずっとこうそこは学んできたわけで、だからその世の中のキリスト教会はいまだにその聖霊というのはあのつまり威厳というのは特定の特別の人だけができるもので、威厳というのを語るもので一般には必要ないという、まあ、そういう考え方ですけども、なぜかというと、コリント前書に聖霊の賜物って書いてあるから、その賜物だから別にこれは特別な人だけが受けるものだと、ね、クリスチャンになるのは私はイエス・キリストを信じましたと言えばいいんだと、そう言ったらもう救われるんだというのがプロテスタントの教会です、恐るべき間違いですけどね、これは、まあこれがあのお医者さんドクターだったら人間の命に関わるようなあのことをこう握ってますよね、知ってる知らないということは、知識ということは。けれどもこの聖霊に関しては永遠の命に関する真理を、そうですね、握ってるか握ってなかった問題になります。だからあの聖霊を受けてい、くっていうその賜物ということは、でこの村井先生がその賜物っていう言葉は、まあ、これギリシャ語調べればすぐ分かることなんだけども、2種類あるわけですよね。賜物という言葉は日本語に翻訳したから賜物という言葉になってるだけのことで、言語ではこれはカリスマ、キャリスマ、チャリスマとも言いますけど、まあ、チャリスマって言った方がいいんだけど、日本ではカリスマになってるから、カリスマっていう言葉とそれからドレアっていう言葉があるわけです。両方とも賜物になってるんです、訳された時は日本語に。だから聖霊の賜物っていうのはドレアなのかカリスマなのかっていうことは言語を見ればわかるわけでありまして、それでこのドレアとカリスマの違いは何なのかというと、ドレアっていうのは全ての人が神様から受けるべき賜物なんです、全員が、 全員が神様から受けるべきギフト賜物ね。カリスマっていうのは全員じゃなくてその人その人、まあそれぞれみんな賜物も違ってますし、それは別に受けなくても受けてもそれは神様が与えるものだ。ね、だからチャリスマとカリスマ、ね、でこの我々が聖霊を受けた印として異言を語るっていうのはこれはどれやと書いてあるんですでしょう。みんなクリスチャンであるならばイエスも信じている人であるならば天国に行くために運命が切り替えられた救われた人であるならば異言を語らなければならないっていうんですよ。聖書は異言を語れなければならない、はい、ね、チャリスマと書いてない。チャリスマにあらずどれやなり、ね、そこがそんな単純なことが隠されてしまっているということは有識問題でありますね、うん、それで聖霊はの賜物は特別な人だけ受けて異言を語るというのは特別な人だけでみんながみんな語らなくていいって、これ永遠の命に関わる問題をそのですねおろそかにしてですね、これ世の、まあ、キリスト教指導者ということになります。恐るべきことですよね、はい、で信者さん方はみんな素直にそれを聞いて従ってしまっているわけであります。だからペンテコステの日のごとく御霊の炎が下ってきた時に、ね、異言をそこに、見てきた。だから村井先生はそこで私だけのこれは賜物としての問題じゃなかった、ね、この7月23日を境としてみんな聖霊を求めなさいと、ね、聖霊を求めて、聖霊を受けたら異言が出てきますから、聖霊を求めるということをこのその教会で、主張した始まったありますね、うん、けれどもそう簡単にあの時代はすぐに聖霊を受けるということはできなかった、うん、まあそこまで我々の受け取るっていう側の信仰がまだ成長していなかったということですね。逆に言うと私たちは今本当に聖霊待望をして福音を語って聖霊が下ってくるっていうことがそうですね、1時間もかからないで行われてくるわけでありますけど、それは我々の側の信仰がはっきりしてきたということになります、その当時はまだみんな半信半疑から始まってますから、1ヶ月も2ヶ月もかかって聖霊を受けるっていう人は普通であったわけです。ただそれと同じようなことを考えていけば、病の癒しであってもそれからですね、経済的ないろんな必要が満たされてくることであっても信仰が確立してくることによってそれは情動的になされてくる生活の一部になってくるはずなんですね。聖霊待望だけじゃなくて、そうですね、そうですね、イエス様は十字架にかかって我々に聖霊を与えるために十字架にかかってくださいました。これ一番重要なことですけど、それだけではなくて我々の病が癒されるために、我々の貧困という、そうですね、貧困という欠乏という問題が解決されるために、キリストは裸にて十字架にかかったというのは貧しくなられたということです、十字架で。それからキリストは全ての病を背負われたということです、十字架で。霊肉のですね、うん、まあ、精神の ものも含めて、それからこの罪人となられたということです、うん、それで、我々は聖霊を受けて義とせられることが可能となった、癒されて健やかになることが可能となった、必要が満たされて、そうですね、欠乏に悩まされることがなくなった、可能となってきた、うん、それが聖書の言葉、約束で神の言葉ですけど、神の言葉は我々の信仰とつながった時に実現してきます。 だからそこをこう見ていった時に、これ聖霊待望だけの話じゃないんですよ。聖霊待望だけの、話でもなくて、はい、ね、そういうところだから使徒行伝を開けて初代教会という初期のキリスト教会の姿というのは使徒行伝に書かれています。使徒行伝を見ていきますと、使徒行伝の第2章なんですね、うん、で2章の1節に書かれてあるように五旬節と書いてあるんですよ。これがペンテコステの日ですね。で五旬節にこれが初めて聖霊を受けた人々の記事であります。でそこでね、聖霊を受けた時にどういう現象がそこに現れてきたのかっていうと、2節にあるように激しき風の吹き来たるごとき響きにわかに天により起こったっていうのが、その風が吹いてきた時のこの響きっていうのは鹿児島ではあんまり風が吹かないの、私も鹿児島に来てから関東の空っ風ですの中にいましたからね。だから関東はね、風がねものすごい音を立てて吹くんですよ、うん、だから西日本の人が来ると牧師先生なんかでも教会に泊まっていろんな牧師先生が、まあ、来て私も子供の頃はいろんな牧師先生来て教会泊まってるけど、夜中に風の音が怖かった、怖くて寝れなかったみたいな人言った人もいますけど、そのぐらいね風の音っていうのは響きっていうのはあるわけ、うん、でもまあそこに住んでる人は慣れてるわけですけど、うん、だからこのそういうね風の吹いてくるような響きが起こってきた、ね、うん、それからだからこれ音ですよね、音、音響、それから火のごときもの、3節、舌のように現れてきた、人間の舌ですよね、が火のようなものがこう現れてきて、そしてその一人一人の頭の上にとどまった。以前ですね、教会で救われたばかりのこの兄弟が教会に集ってね、そしたら後ろの方に座ってたわけだよ彼は。そしたら前の方に座ってる人の頭の上に火のようなものがこう降りてきて、それでパクパクパクパクなんか人間の舌のようにこうしてたって、これ聖書知らないと思うんだけども、うん、そういうことをおっしゃった人いますね。でまあこの火のごときもの舌のように現れっていうことで、ルカはここにそう記録してます。それから、これが2つ目の現れなんだよね。それから3つ目としては聖霊に満たされて、4節あるように御霊ののぶしむるままに事と国の言葉にて語る。事と国の言葉ってこれなんか外国語のような、これ翻訳した人の知識がもう限界だったんでしょうね。異言ということを知らなかった人だと思うんで、グロッサってこれ言語ですけど、これは外国語って訳すものではないわけですね、うん、英語ではねアトランスって言葉を使ってますけれども、これは日本語にない言葉なんだよね、うん、だからここで何と書いてあるかというと、御霊の述べしむるままにって書いてある。聖霊を受けた人が聖霊の述べしむるままにって、うんうん、この、聖霊が述べしむるままに外国語を語ったんじゃなくて異言を語ったわけですよ、当然ね。聖霊がその人にアトランスを与えて そしてその人はそれを発生したって言ってるわけ、うん、そのアトランスっていうのはこれ日本語に翻訳するの本当難しいと思うんで、私は自分で勝手に言葉作るしかないなと思って、あの内なる言葉内言という言葉を作ったんだけども、これは世間では通用しないと思うけど、ね、外なる言葉じゃなくて内なる言葉、我々がね異言で祈ってる時に精霊が我々の内側に内なる言葉を与えてるわけですよ。それを我々外に発生してるに過ぎない、ある意味で異言というのは。それがなかったら異言は発生できません。だから内なる言葉と言っていいと思う。 それを御霊の述べしむるままの言葉とこういうふうに言ったんだよ。まあ、あのまあ限界でしょうね、これ世の中の聖霊受けてない人が翻訳するとしてもね。だから、まあ私たちは異言で祈ってる時に自分の内なる言葉を与えられているわけで、それを外に発生して、発生するのは自由にやっていいわけですよ。大きな声で発生しようが、小さい声で発生しようが、スピード速くしようが、ゆっくりにしようが、ね、それは自由に自分がやってるわけですけれども、内なる言葉があるからできるわけです、はい。まあちょっとした一つの異言のメカニズムというメカニズムなんだけどね、はい、だから精霊が勝手に異言を語ってるわけじゃないんです。異言を語ってるのは私たちなんです。けれども精霊は私たちのうちに言葉を与えてるんです。異言の元となる言葉を、ね、それはアトランスって言ってる。それは御霊の述べしむるままの言葉って言ってるわけです、うん。ちょっとこれをね、あのなかなかあのここだけど我々精霊をもうすでに受けてしまってるから読んで理解できるわけ。聖霊を受けてない人はこう読んでもね、ちょっとわかんないと思いますよね、うん。まあ、いずれにしても異言、これが3つ目のだから、こと国の言葉じゃなくて異言なんですよ、うん。この 国をと取ればいいわけだ、ね。こと国のことは異言だから、こう3つ印がここに現れてるわけ、ね。天から音が聞こえてきた、火のような舌のようなものが現れてきた、そして異言がこう語られた、一人一人の口から異言が出てきた、ね、語られたというか、彼らが異言を語ったと書いてあるよね。この4節に書いてあるように、彼ら語り始むっていうこと、途中全部省略すれば、主語と述語だけにすればですよ、彼らが語った異言を。でも語ることができたのは、内なる聖霊によって内なる言葉が与えられたから、それを外に発生できたって言ってるわけ。ね、聖霊受けなかったらできないんですよ、これは。彼らが語ったとか言って、異言はあくまでも人間が語るものですよ、うん。だけれども、内なる聖霊がその元となる言葉を与えないとできませんね、それ、うん。我々自分で頭で考えて次何を言おうかと思って異言語ってる人はどこにもいないわけだし、うん。内なる聖霊の与えるその言葉を拾ってきて外に発生してるっていうことになると、まあ言語化すればそういうことは難しいですからだから、うん、でも体験すればそんな難しいことじゃない、うん。ね、だから、その真理というのはその学問のように探求して学ぶものじゃないんですよね、うん。体験をして、最初に体験をして、それから学ぶから分かりやすい。体験は教理に先立つって、それを言ってるわけ。体験が先にあった方が分かりやすいんですよ、うん。だけど世の中 あのキリスト教会の人は教理から学んでいこうとするわけじゃん、うん。体験がないのにね、うん。それでいくら聖霊とか異言とは何ぞやって、まあ議論してもね、分かんないですよね、ほら、うん。我々は体験が先に来てやる。だから聖書を読んでも分かりやすい。まあそういうことになりますね。それからね、このこれから10年後ですよね、約10年後、この10章を見ていきますと、ここで異邦人が初めて聖霊を受けていくっていうことになります、約10年の年月が経ちまして、 コルネリオ家の人々が聖霊を受けていくわけです。これはユダヤ人じゃありません、ね、異邦人です。でこの人たちは聖霊を受けた時にどういう現象がそこにあったかというと、あの10章ですよね、44節、はい、この使徒行伝の第10章の44節見ますと、ペテロなおこれらの言葉を語りおるうちに聖霊御言葉を聞くすべてのものに下りたも。何にもこれね、現象というのは起こってないの、ここではね、天から音が聞こえてきたわけでもないし、舌が現れてきたわけでもない。ただその聖霊を受けたのはペテロが説教してる、説教を聞きながら聖霊を受けたんですよ。聞いてる人たちが全員ね、御言葉を聞くすべてのものに聖霊が下ってきた。一人も例外なくですよ。まあこれがあの巣鴨の日曜日の礼拝中に起こったことと、まあ、同じですね。ペテロが説教をしている時にその説教を聞いていた人々が異言を語り出したというか聖霊を受けた。なんで聖霊を受けたことが分かったかというと、46節にあるように、そは彼らが異言を語り神をあがむるを聞きたるによ。異言を語ったからだっていう、この2章とこの10章で共通する印は異言しかないんですよ。ここ重要なんですよ。我々が真理というものを判断していくときに、一箇所、聖書の一箇所だけ読んだって、それはいかようにも拡大解釈できてしまうんですね。これが解釈の間違いを引き起こすわけ。だから、一箇所だけ読んで、こうも言える、こうも言える、こうも言えるっていうんだけども、同じテーマで別の箇所を読むと、この、限定されていくわけですよ。その拡大解釈が、拡大が限定されていく。この2つの御言葉の交わった部分を見ていけば、これは安全なんです。聖書の御言葉を解釈するときね。だから2章に書かれていることは3つの現象が起こった。ここでは1つ起こった。共通しているのは異言という部分だけ。聖霊を受けたら異言を語るということがここで、見えてくるわけです。その他のものはあろうがなかろうが聖霊を受けたこととは特に結びつかない。で、聖書はですね、あの神からのものは神の言葉なり神の上からのものは二三の承認があるっていうの、その二三の承認。二つ三つのお証、二つ三つとあるんだよね。だから二つあればいいんだけども、三つあったらもっといいわけだそうですね、はあ、でこれからさらに10年後、この19章を見ていきますと、あの19章にこれは今度はペテロじゃなくてパウロがエペソの教会の始まりになりますよね。このパウロがここで19章の 2節にこういう言葉を言ってますね。何じゃら信者となりしとき聖霊を受けしか、はあ、あなた方は自分たちはクリスチャンだという人々と出会ったからですよ、ね、出会ったんだけど、じゃああなた方はクリスチャン信者となったときに聖霊を受けましたかとパウロは開口一番に尋ねています。これ逆を言うとどういうことでしょうか。聖霊を受けていなかったら信者ではないっていうことです、うん、これはロマ書でパウロは改めてこのことをロマ書で言ってますね。キリストの御霊なき者はキリストに属する者にあらず、聖霊なき者はキリストに属さない、属さないんだったらクリスチャンと言えない、ね、だからこのエペソの教会のこれはまああの始まりの頃ね、12名の人々と会った時に、あなた方は信者となった時に聖霊を受けましたか そしたら彼らは聖霊というのは何ですかというその話ですよね。聞いたことがないって言うんです、ね、それで彼らはまず、聖霊を受けるために前に5節にあるように主イエスの名によってバプテスマを受けた、洗礼を先に受けたわけ、うん、その洗礼はイエスの名による洗礼、父と子と聖霊の名による洗礼というのは書いてないんですよ。使徒行伝に一箇所も書いてないんですよ、うん、使徒行伝以降に一箇所も出てきません、父と子と聖霊の名と。まあ、これは世のキリスト教会が言ってることで、我々はイエスの名が当たり前だと思ってるまあそれは非常に聖書的であります。けれども映画とかなんか見ればいつでも父と子と父子聖霊の名によって、うん、だからその父子聖霊の名っていうのは使徒行伝に一箇所も洗礼を受けた場面ではありません。じゃあ何があるかというとイエスの名によって洗礼というのはなされている。我々が受けたのはイエスの名による洗礼である。これが誠の洗礼、ね、でそれからその後受けた後に12名の人々の上にパウロ手を彼らの上に置きしとき聖霊その上に臨みたれば彼ら異言を語りかつ予言せり。ここに2つ出てきますけども異言と予言がね、でもこれは先の、ね、2章にも10章にも出てこなかった、ね、予言はね。だからこの3つの場所で共通しているたった1つの印は異言を語ったということです。彼らはこの3つ共通しているところがあってそこが真理であるということをしっかりと私たちは掌握できれば安全なんですよね。間違った解釈に行かない。しかもここにね彼ら予言を語りかつ異言を語ったってかつ異言を語ったって書いてないでしょ。異言を語りかつ予言したって書いてある。異言というものがいかに重要かっていうことですね。だからこの3箇所を見ていったときに聖霊を受けた聖霊が下ってきた場面においていつでも常に現れてきている印が異言を語っているということです。聖霊を受けた人が、これが真理なんですよ。つまり聖霊を受けたらその人は異言を語り出すということです、その人の口から異言が出てくるということです、つまりクリスチャンは全て全員が全員 100% 異言を語ることができなければならないということです。これを真理として私たちはしっかりと、肝に銘じておくという必要は肝に銘じておかなきゃいけないです、でついでにこれ3箇所あればもうこれ本当に2箇所あってもいいんですけど3箇所あればもう確実でしょ。でも聖書っていうのは大切なことはねさらにプラスもうちょっと書いてある、それから、まあ、これだけ3箇所知ってればもう十分なんですけどもここで言うこのパウロですよ。このパウロが大伝道者というのは大伝道者であり、このパウロが初めて救われた時のことですよ。パウロはどうやって聖霊を受けたんでしょうか、ね、そうした時にパウロは使徒行伝にこれも書いてあります、アナニアというアンティオケの一人の信者さんですよ。兄弟が牧師じゃないのよね。アナニアがイエス様神様からこう啓示を受けてパウロという人がいるからそこを訪ねていきなさい、そして彼の上に手を置いて祈りなさい、そしたら聖霊を受けていくで、こう書いてあります。だからこれは使徒行伝の、まあ、 とりあえずついてだからそこ、まあ、この3箇所だけ押さえてもらえばもういいんですけど、まあ、あのもうちょっと見ていくと、そうですね、8章ですかね、8章、9章ですね。この17節を見ますね。使徒行伝の9章の17節ですね。ここにアナニア行きてその家に入り。アナニアっていうのはこれ一人の兄弟ですよ。普通の人、あの牧師じゃない。このアナニアが聖霊体験したんだよ、パウロに。あの大伝道者となるね、このキリスト教を世界に広めていくあのパウロに聖霊体験したのはね、一人の兄弟なんですよ、アナニア。しかもそれね、あの自分でなんかやったんじゃないです。自分で私こそはって言って伝道したんじゃないんです。神様に言われて恐る恐る言ったわけ。なんで恐る恐る言ったかっていうと、あのパウロっていう人はキリスト教を迫害してる立役者だから、あんな人のところ行ったら私も命が危ないんじゃないか、もうイエス様にアナニアそれだけは勘弁してくれって、そういう意味のことを言ってますけど、イエス様はアナニアに行きなさい、イエス様の言葉があるから我々が伝道できるわけ。で、それでアナニアがこのね、パウロのいるところに行ってですよね、彼の17節、彼の上に手を置きて言う、兄弟サウロよ、この時まだサウロと言ったけども、主すなわち汝が来たる道にて現れたまえし、イエス我を使わしたまえに、汝が再び見ることを得かつ聖霊に満たされんためなり、ね、その時パウロは目が見えなかった、でアナニアは私は来てあなたの上に手を置いてお祈りをするようにイエス様から、まあ、命じられてきました、そして聖霊待望をするんですけども、アナニアが手を置いた時に18節、直ちに彼の目より鱗のごときもの落ちて見ることを得、すなわち起きてバブテスマを受けかつ食事して力尽きたり。アナニアがねパウロに聖霊待望したら、パウロの目から鱗のようなものが落ちてパウロの目が見えるようになった、ね、目から鱗っていうのはここから来てるんですよ。世の中の人その勝手に使わないで、これ聖書 の一応ですね、うん、だから聖書の中にこれはあるんですよ、うん、ですから、それは聖霊大公会の時の重要な、ここに起こってきた現象なんだけども、別に目から鱗が落ちても落ちなくても、彼はその後バプテスマ洗礼を受けたと書いてある。洗礼を受けた、だからこのもう一箇所この部分において直接異言ということは出てきてないんですが、この部分においては後にコリント全書を見ていくと、パウロの手紙です、このパウロが書いてある手紙、コリントの教会宛ての手紙を見ると、私はあなた方コリントの教会の人々よりも多く異言を語ることを神に感謝すると言ってるんです。だから聖書そことこう関連で見ていくと、パウロは異言で祈る人であったということが見えていますね、うん、そしたらそれはもう当然他のところと関連してみれば、この時に聖霊を受けて異言を語ったということですね、うん、だからここは直接は異言という記述がないんですけども、けれども、聖霊を受けた時にからパウロは異言を語ったと、こういうふうに、解釈できますね、うん、これはもうちょっとこう、他のところと、ね、パウロの書いた文章を見て読んで、私はあなた方よりも多く異言を語ることを神に感謝するとパウロは言ってますからね、はい、 異言で祈った人であることは間違いないですね、うん、だからこれは4箇所目になりますね。パウロの聖霊と、ちょっと間接的であるけれども異言ということと、これは切っても切り離せない分かち難く結びついてるということです。聖霊を受けるということ。それからもう一箇所見ると、この前にあのピリポの伝道なんですね。はい、この8章を見ていきますと、ピリポはということで8章ですね、5節私が読みますね。5節、ピリポはサマリアの町に下りてキリストのことを伝えていった。ピリポはサマリアの町に行ってキリストのことを伝えていった、まあ、この聖書の中であの伝道者という肩書きをつけられているのはこのピリポだけなんですよね、うん、あの伝道者っていうのは伝道するのはみんな伝道者になるわけじゃないんですね、うん、伝道者というのはあの安守礼を受けた教育者しかならないんですけども、でも信者さん方もみんな伝道しているわけですよね。伝道はしてるんだけど伝道者とは呼ばれない、うん、ね、それから牧師先生もみんな伝道してますけども、みんながみんな伝道者とは呼ばれない。神様から伝道者というのを与えられた、これは教会の賜物なんですね、うん、で教会に神様が与えた賜物というのは5つあって、それは使徒、預言者、伝道者、牧師、教師っていうこの5つの職分の賜物なんでね、うん、安息を受けて牧師先生になった方々はあの、まあ、神様によってこういうこの教会に与えられた賜物というものの位置に必要に応じて立てられていくわけ、うん、だからそのまあ、一般的には普通は牧師と呼ばれていてそれでいいわけですけど、牧師というか5つ神様は教会に教団の中に賜物というのを置いてあるわけです、で、伝道者というのはだから一般の信者さんが伝道したから伝道者と呼ばれないというのは気分悪くされたら困るけどもそれは政治的にはそういうことなんです。でアナニアも伝道者とは呼ばれてない、うん、で一般の、まあ、英語ではレイメンと書いてある。レイメンというのは普通の一般の信者さんということです、まあ、でこのしかもですね、伝道者と呼ばれる人は意外と少なくて、少なくともこのピリポしかいないんだよね、聖書に記録されてるの。伝道者ピリポ、もうこれだけなの。だからピリポは牧者ではなくて伝道者だったんだよ、うん、それもこのねサマリアに下っていって伝道者、うん、で伝道者というまあこれ以上言ってもあの余計わけわからない話なんだけども、絶えずね伝道者という賜物に立っている職分に立っている人には癒しの技が行われている。癒しとこれはタイアップしてる。この神様の癒しというのはただ我々が単に我々の山を癒すという目的だけじゃなくて、伝道と密接に関わりがあるんですね、うん、癒されることと伝道というのはだからピリポの行くところにいろんな6節あるように、群衆ピリポの行う印を見聞きして心を一つにし慎みてその語ることどもを聞けり、これ多くの人よりこれに尽きたる汚れ知れ大声に叫びて出、また中部の者と足ないと多く癒されたるによる。でこの伝道者というのは常にこの癒しの技が賜物としてついてますね。 昨日も午前中祝福祭がありまして、お祈りに行ったんですけども、そこの方のね、関係者の方が救われてきたのは、どういうところからかっていうと、もう30年ぐらい前の話だよ今から。あるご家族、ご主人、奥様、子供さん、3人が救われたわけですよ。導かれてきて教会に。でそれから私はその何にも知らなかったんだけども、3ヶ月ぐらい経った時に、私が街道でお祈りしてたかなんかの時に、たまたまその街道に入ってこられたんです、そのご夫婦が、そして私を見るなり、その治りました治りましたって何度も言うわけよ。何のことなのかなと思って、いやちょっと子供さんが病気があったけども癒されたって治ったってわけよ。大学病院でずっと治療も受けてたようですけど、でもその子供さんも洗礼受けたわけだよね。治りましたと、まあ言ってみれば難病ということだったようですね。それでそのお父さんもお母さんも、これはもう教会のこの神様だっていうことや、それでなんか紙袋を引っ提げてきて、私にそれをお礼ですみたいな、その中身が何だったかも全然覚えてませんけどね。なんかいただいたのだけは覚えてる、そうですね。けれども、それほど感謝していらっしゃった、それっきりね、この人とはお会いしてないお会いしてないんだけども、その方のご親族がその後救われている、家族で、それからずっとこう救われてきて、昨日その感謝祭祝福祭に行ったところにもそのご親族の方がいらっしゃった。そう、だから伝道とこの癒しというのは分かち難く、これもまた結ばれてるわけ、だけどそれ神様のなさる技で、我々が何かできることは何一つありません、神様がそのように与えてくださった。ピリポの行くところ先々において癒しの技がなされ、悪霊は出ていき、そして、ピリポはこの福音を語って、伝道者ですからね。ところが、それでサマリアの町の人々はこう皆こう救われて洗礼を受けてくるわけです、サマリアといったら最初イエス様が伝道したと思います。サマリアの女に井戸端で伝道した、あそこから始まったんですね。それで、ピリポがその後また行くわけで、それで、この、そうですね、この12節に、しかるにピリポが神の国とイエス・キリストの皆とにつきて述べ伝うるを人々を信じたれば、何をともにバブテスマを受く、これ洗礼のことなんですね。で神の国に入るための条件なんだよ、これ。だから神の国をピリポは伝えているから、神の国とイエス・キリストの皆によるこれは洗礼ですよね。ですから、で神の国に入るための条件というのは2つあって、洗礼を受けること、イエスの名によって洗礼を受けること、それから聖霊を受けていくこと、それをピリポは伝えていたわけです。それでそこにね、魔術を行う人がいたの。魔術師、魔術師ってこれ悪霊ですよね。考えてみれば悪霊の力によって商売してる人がいたわけ。これをシモンという人、旧説あるシモン、これ大魔術師で、当時世間から注目され、一目置かれていた人、この、このシモン、 それでサマリア人みんな驚かして自ら大いなるものととる、まあ、こういう人たち自分のことをなんか自分は偉大なるなんかだみたいなね、なんかの生まれ変わりだとかもいろんなこと言うんですけど、それで人々は彼のことを十節あるようにこの人はいわゆる神の大能なり、人々はあの区別がつかないから悪魔なのか神様なのか、だからこの人はもうなんか大変不思議なことをする、うん、多分空中を飛んで歩いたとかそんなことやったんでしょうねだからこれはもう普通じゃない、マジシャンじゃないですよ。マジシャンというのは種も仕掛けもあるわけ、これ魔術師、マジックとか手品を見てある信者さんが先生あの人は不思議な人ですよって、普通じゃありませんよあれこそ超能力という、まあ、そういうこと言うんだけどあれ種も仕掛けも本当はあんだけどさと思って私は思うんだけど、まあ魔術師ね。そしてこのシモンも13節自ら信じバプテスマを受けて常にピリポと共におり、その行う印と大いなる力とを見て驚いた。この魔術師シモンも洗礼を受けたわけよ。だから誰もね拒む必要ないんですよ、どんな方でも。もう魔術師だったらまだ偶像かなんかはよくイエス様のこと分かってないわけですよね。もうどちらかというと悪霊に近い働きをしてるわけですよ、ね、けれども彼も洗礼を受けた、それでピリポも洗礼を施した。何もそれ拒まない、条件はない、誰でも救われていいわけ、洗礼を受ける権利はあるわけ、ね、それでこのシモンはピリポと一緒に常にいて驚いた。ピリポの上になされる病の癒しがなる、悪霊が出ていく、ね、そういうことを見てシモンは大変驚いていたわけ。驚いていたとか腹の中ではもう一つこれをなんとか自分の中に取り入れればもっと自分は偉大なる魔術師になるかもしれない、まあ、その程度のことでしょう多分思ってたというのは、はい、でだからでも重要なことは何かっていうと、洗礼は受けたけれども一人として聖霊は受けていなかったこの時点において、はい、だからこのエルサレムの中央の教会からペテロとヨハネが応援に来てくれたわけだね、ピリポの伝道は分かった、まあけれども聖霊は誰を一人受けないんですということを報告が来たんですよね。じゃあヨハネとペテロが行ったわけです、そこに、ね、そしてヨハネと、ペテロがお祈りをした時にこの17節、ここに二人の者彼らの上に手を置きたれば皆聖霊を受けた。ペテロとヨハネがサマリアの人々の上に手を置いた時に聖霊を受けたって書いてあるんです。で、異言というのはここに直接ここも記述してない、異言のことは。だけれども何かを見たから聖霊を受けたということが言えるわけですよ。ただ頭の上に手を置いただけで聖霊を受けたということは判断できますよね。ピリポだってそういうことをやってたかもしれないけども、ペテロとヨハネが来て手を置いた時に人々が聖霊を受けたってなんで分かったんでしょうか、はい、さらにこのシモンですよ、シモン18節、人たちの安守によりてその御霊を与えられしを見て、手を頭の上に置いた時に御霊が下ってきた、聖霊を受けたということをシモンは見た、この大魔術師のシモンは見て、だから明らかに見てわかる聞いてわかる印がそこにあったということです。それだけははっきりしてますね。異言とは書いてないけれども、明らかに見て聞いて分かる印があった。手を置いた時に何かが起こったということですよね。 それは聖霊を受けた印だったということですね。それでシモンはそれを見たから金を持ってきて、ね、この大魔術師はお金持ちだったんだよ、多分金稼いでたんだこれで、はい、その金を持ってきて19節、我が手を置く全ての人の聖霊を送るようにこの権威を我にも与えよう。このね、権威というものをペテロとヨハネが手を置いたら聖霊を受けた、うん、でどうして聖霊を受けたかっていうことは書いてないんですよ、直接的には。でも何かがあったんだ。それシモンは金を持ってきてそれを自分も欲しいと、この権限を、権威を、ね、そのぐらいにはっきりとした印があったということですこれ、はい、さあそれが何だったんでしょうかということになりますね。ところがペテロはもちろんこのシモンに対してお前の腹の中もう見えてるぞっていう話ですね。みんな腹黒いことでね、神様のね玉権威をね金で買おうとは、まあ、とんでもない話だと、まあまあ、こういうことです、まあ、つまりシモンはそれでまた金儲けできるから金払ってもまた金儲けすればいいと思ったのが、ね、聖霊とかその水と霊というね、与えなくして神が与えたこの救いをね、その金儲けに使うなということですね、もちろんね。だからこれが現代キリスト教会でも非常に聞くべきことかもしれません、はあ、ですから金を持ってきて、ね、何時金を持って、ペテロは厳しいこと言ってますよ、この20節ね、何時の銀は何時とともに滅ぶべし、何時金を持って神の賜物を得んと思えばなり。まあ、当時はまだ銀本位制度ですからね、銀が金といったら銀のことだったんですよね。でその銀はあなたと共に滅ぶべし、なぜかあなたは金を持って神の賜物を買おう、そういうことを思う、うん、これをビジネスにしようと企んだだろうとこういうことです、うん、それで、21節、何時はこのことに関わりなく預かりなし、何時の心神の前に正しくない、うん、まあこうはっきりとペテロはシモンに対して突っぱねて言っているわけ、ね、それでさればこの悪を悔い改めて主に祈れ、何時が心の思いあるいは許されん。これはね大変恐るべき罪だ。なぜかというとそういう人がいるとたくさんの人が迷惑を被る、ね、たくさんの救われるべき命が救われなくなってくる、これはもう大変なことだとペテロはそう見抜いてるわけですよね。それで、我何時が苦き胆汁と不義のつなぎとにおるを見るない、うん、もうペテロは見抜いてますね、このシモンの、ね、魔術師シモンの魂胆を、まあ、見抜いているわけです。はい、そうした時にシモンはまあ本当に恐れが生じてきたんでしょう、自分のやろうとしていることがいかに軽はずみだったか。まあそういうことで24節見るように、何時の言う ところのこと一つも我に来たらぬよう、何時ら我がために死ぬ、もう私も祈りますけど私のためにも祈ってください、まあ、謙虚になると これは重要ですよね。すぐにこう切り替えてね、そして悔い改めて方向転換するって、これは非常に重要なことだと、はい、だから何かこのここにで一つだけここでですね、そのヒントとなるのはね、ここですよね、18節にあるようにこのシモンが人たちの安守によりて手を置いてということですね。その御霊を与えられしを見てってこと、見てっていうところ、何を見たのか、御霊が与えられた、聖霊が与えられたのを彼は見たわけ。この見てっていう言葉は実は最初の使徒行伝の2章に出てくる言葉とこれ一致してるわけで、 まあ、ちょっとこれ専門的になるけども、はい、この2条に書かれてありますよね、はい、はい、2章を見ていきますと、この33節、33節、あのペンテコステの聖霊降臨の場面で、これはペテロがね言ってること、33節、イエスは神の右に挙げられ、約束の聖霊を父より受けて、何じらの見聞きするこのものを注ぎたまいしない。あなた方が今見聞きしているこのもの、これが聖霊なんだと、まあ、正確に言うと聖霊の現れですよね。それ異言のことを言ってるわけよね。ここであなた方が見聞きしているこのもの、彼らが見聞きしていたのは、聖霊を受けた人々が異言を語って、120名の人々がそこで、はい、それを見てある人々は酒に酔っ払ってるんだと言った、うん、だけどペテロは、あなた方が見聞きしているこのものが聖霊、まあ聖霊の現れ、ね、なんだ、これ異言のことなんですよ、はい、だからこの何じらの見聞きする、このもの、このもの、これを、ね、異言のことを指しているということであります。だから先ほどシモンが見た、ね、弟子たちが手を置いて、ね、行った時にサマリアの人々が聖霊を受けた、御霊が与えられていった、それを見たというのを見聞きするものと、ここでペテロが言ってますけども、第三者が見聞きできるものといったら、これは聖霊を受けた印として異言しかない。だからこの使徒行伝の中に聖霊を受けた箇所は5箇所書いてありますけど、3箇所は直接異言、そこには共通するものは異言だけ、あとの2箇所は直接異言は書かれてないけれども、よく読んでいくと彼らは異言を語っていった、ね、これが聖霊を受けたただ一つの印であるということが見えてきますね。それでこの聖霊を受けて洗礼を受けたからもうそれで終わりかというと、そうじゃありません、はい、聖霊を受けて洗礼を受けるということはものすごく重要なこと、人が救われることですけれども、それだけであったら教会は立ってきません、うんうん、教会というのはどこから始まるんでしょうか。日本語で教会というのは教える会と書きますけど、これ考えてみたら素晴らしい言葉ですよね。これ言語はね、あのエクレシアです。エクレシア、これペテロの言葉から始まるんですね。でここに何と書いてあるかというと、このペテロが38節で言ってあるように、何じら悔い改めておのおの罪の許しを得んためにイエスキリスト何よりてバプテスマを受けよ、さらば聖霊の賜物を受けん、はい、こう水と霊ですよね。水と霊を受けなさいということを、これを見ていた人々に勧めたわけであります。そうしたときに、この40節、ペテロはこのほかなお多くの言葉を持って明かしし、かつ勧めて、この曲がれる世より救い出されよと言えり、これ鍵括弧で書いてますけど、この曲がれる世より救い出されなさいというのがエクレシアってことなんです。このエクレシアが教会の語源なんですね。つまり救い出された人々の集まりなんですね、教会ってのは。だけども救い出された人が、聖霊と洗礼を受けた人が集まっていれば教会かというと、そうじゃなくて、その後に何と書いてあるかというと、40節、41節、かくてペテロの言葉を聞き入れし者はバプテスマを受く、この日弟子に加われたる者およそ3000人だが、3000人の人が1日でクリスチャンになったわけね、救われるということは時間をかけてすることじゃないんですよね。 あたかも赤ちゃんが生まれ変わるように瞬間的なことなんですよ。言ってみれば。そして3000人の人が救われた。その後何とかやってるかというと、彼らは人たちの教えを受けていった、交わりをなしていった、パンを裂き祈りをなすことをひたすら努めていった。つまり教えがなければ教会は立っていかないですよね。聖霊を受けました、洗礼を受けました、はい、あとは天国でお会いしましょう、あとは何もやることありません、悪魔が来たらとにかく逃げなさい、これはペンテコステ教会で教えてるの、ね、それじゃ教会は成り立ちません。だから伝道というのは非常に重要ですよ。伝道していってあれと水取れが救いがなされていくけれども、教会はそれだけじゃ立っていきません。それはそれでまた伝道だけで導かれる時もありますけれども、私たちがしていることは教会建設なんですね。聖書に言われているところは教会建設、そのためには救われた人たちに今度は教えが与えられる機会がないという。教えがないと滅んでしまうから、ユダヤ人は知識なきによって滅んだと書いてあるね。見えるものはそんなになくても、見えない知識というのは見えないもんですよ。でも知識があれば見えるものは必要は獲得できるよね、知識があれば。だから若い人にあの若い人がちょっと哀れに思ってしまうのは、知識がないから生きていけないから、強盗して人のものを盗むぐらいしかもうないんですよな、と生きる術が。あれは教育の問題ですよ、はあね、だからその教育って言っても学校でですね教える知識だけじゃダメなんです、はあ、だからこの聖書教育がないとね、聖書に書かれている教え、はい、で教育をこの拒んできた国は滅んでいきます、はい、だからこのそれは国だけじゃありません、組織もそうですね、だからこの見えないものがないから、見えるものをもう取ってなんとかいこうとしてしまうわけでありますけれども、我々はしっかりとそこは分かってますから、幸い。だから水それを受けて救われました、それだけじゃですね教会と成り立っていかないし、教会がなければ救われた人も育っていかないし、知識がなければ生きていけないですよこの世の中では、でも救われていたから天国に行けましょう、天国に来たことは喜びますけど、イエス様は。でも地上でイエス様の栄光を表して、イエス様が与えた特権の中に歩んでいかなかったことに関しては残念だったねってこう言われかねないですよね、そうですよね。ですからこのね、教えがないということがね一番の根源的問題だということに、この社会は気づかないで、まあそろそろ気づかなきゃいけないと気づいてくるはずと思いますよ、はい、ですからこの教えというもの、教会というのはね、建物も指して教会というけど建物じゃないんですよね、建物以上に堅固な構築された教えをしっかりと真理の、そうですね、柱を持っているか、イエス・キリストを土台として。だからこの最後こうコロサイ書あたりも見て、まあ、あちこち書いてあるけどコロサイ書だけ見ていっても、コロサイ書ですね、コロサイ書の第4章見ていくと、コロサイ書の第4章の15節にこう書いてありますね、まあ、この手紙の最後にパウロ先生が書いてあるところを読むと、コロサイ書第4章の15節、何じらラオデキアにある兄弟と、まあ、ラオデキアの教会ですよね、ラオデキアにある兄弟とヌンパおよびその家にある教会とに安否を問え。ヌンパ、そしてその方の家の中に教会があったって言うんですよ。家の教会なんですよこれ。 その個人の家の中にみんなが集まって教えをなすところなの。これ救われた人が集まって、そしてイエス・キリストの真理を教えをしっかりとそこで学んでいくっていう、家の中に教会があったんだ。そうですね。そのね、家にある教会、まあ言ってみれば家の教会、初代教会ですよ。だからまあ別にその天を突き刺すほどのゴシック建物があってもいいんだけど、あれも一つ私も羨ましいと思うんだけど、あのぐらいの教会があったらいいなと思うんだけど、でもね、教会ってのは建物じゃないですか。救われ、真の救いをまず与えて、救われた人が教えを、真の教えをね、真理を学んでいくと、はい、そうして、まあ進んでいければこれ幸いだと思うので、まあ、ご一緒にお祈りをして終わることにいたしました。ご一緒にお祈り。